すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和6年6月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。早速今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストは作家の細田正史さんです。
どうもこんばんは、お久しぶりです。
こんばんは、お久しぶりです。
すごくお久しぶりで、
いつ以来になりますか、
ね、4年ぶり。2020年10月かな、はい、でもなんか電話で出ましたね。その後
もありましたっけ。
はい、ありました。
はあ、あの前作、
はい、
沢村忠に真空を飛ばせた男、昭和のプロモーター、はい、野口治評伝は、はい、2020年発売
ですか。2020年10月末発売で、はい、で確か出させていただいたのが11月やったと思いますね。
11月、
はい、
でその後、
その後一回ね、年明けて、はい、またいで、ええ、なんかもう一回来るかいう話になって、ええ、僕の帰省に合わせて鳥取ですから。
あ、そうでした、そうでした。
そしたらコロナにかかってしもてね、僕が。
細田さんが。
はい。ほ
んで電話で。
で、電話で出た。
で、講談社の本田康春ノンフィクション賞を取られたのは2021年なんですか、
ね、?1 年の7月。
でね、そっからまた3年。また、賞を受賞なさいまして。
ありがとうございます。
はい。
もうほんまに。
この度、第30回小学館ノンフィクション大賞。
はい。
力道山未亡人で。
ありがたい。
受賞なさいまして。
ありがたいです。
今夜は力道山未亡人スペシャルということで。
おお、スペシャル。
スペシャルですよ。
スペシャル来ましたか。
来ましたね。
いやいや、ありがたいです、ね。
この力道山未亡人、はい、先週5月31日に発売になったんですが、
はい、
表紙、こんな魅力的な、この写真素晴らしいです。この力道山夫妻の
この
写真。
あの、見たことないでしょ？
見たことないです。
見たことない、あの、これ、僕も見たことなかったんですよ、はい、で恵子さんに何かいい写真ないですか、
恵子さんは力道山未亡人の田中恵子さん、
はい、主人公、はい、恵子さんにね、これもう本にするんでいい写真ないですかって言ってたんですよ、はい、そしたらもうそんなないわよみたいな感じで、
こんなあのに、
まあ、
こんなあのに、
ほんでちょっとじゃあ探してみるわよ、
はい、
でやっぱお年寄りのお一人暮らしですから、
今もう83歳、
はい、でこうなんか棚をね、こうなんか探しとったら、はい、なんかいろいろ出てきたらしいんですよ、そしたらこれが出てきた言うて、これちょっとめっちゃええやん、
この表紙の写真最高ですよ、
最高で、今までどこにも出してないってのもまたいいなと思って、ね、
この力道山の面構え、
うん、
もう本当に韓国映画の、
いや本当に、
ね、ポスターですよね。
そうそう、でこれね、何がいいかって言ったら力道山もいいんですけど、はい、恵子さんがね、力道山に負けてないんですよ、
そう、遜色ないですよ、
そうそうそう、
力道山のこの胸板、そしてタッパーの、
うん、
このね、力道山の体格と全く遜色ない、横に並んでて、
そうなんです、
日本人の女性でなかなかいらっしゃらないですよね。で
必ず恵子さんって力道山の、まあ、言ってみれば悪い言い方すると付属物みたいな感じで扱われてたんやけど、この表紙からしたら、いや私が主人公よという、なんかちょっと自己主張もね、なんか感じられるから、あ、もうこれしかないと思って。
このね、これ初映っていうんですか、
はい、
もう最初、X で初めて見た時からもうこれだけでやられました。
いやいや、
これは
これは運命の出会いでした ね、
いやー、はい、でもね、あの先週私いろいろねプライベートで大変なことがあったんですよ。
いや、ちょっとその話からしますか。もう関係あれへんねん、これ。もう本関係あれ
へん。いや、あのね、だから、この本に救われたんですよ。
逆に、ね。
逆に。先週の火曜日に、結構まあ、京都で雨が、京都というかもうね、関西全域で雨が降ったんですけど、はいはい、うちのその京都の事務所が、ものすごい雨漏りしました、
はい。あの、いつも僕年賀状送らせていただいてる、あの事務所が。
あの事務所が左京区の雨漏りしてて。
ほうほうほう、
でも対応に大わらわで、
あ、古い建物なんですか。
古い建物ではあるんですけれども、まさかっていうほど、
そんなにね、だって雨漏りって、うん、ドリフのコントやないねんから、
まさしくドリフのコントです、
コンポン、
これね、あの ABC の裏の裏まで裏側です、でも音声流したんですけど、はい、別にいいですよね、はい、あの著作権は私にあるんで。
なやそれ。
このね、すごいんですよ、
ほう、
これね、
ほう、
見てちょっとどうでしょう、
これ雨漏りの音、
雨漏りの音、
いやいや、ちょっと
これがあって、
修繕費どないなって
これ、あ、またまたごめんなさい、これがあって、
あ、そうか、
こういうことがあってもう大変やったんですよ、うん、大変やった時にそれでもこの力道山未亡人は楽しめたからすごくないですか。こんなこんなことが
こういうことがありながら、ね、
こういうことがあってもね、
はいはい、
うん、楽しめました。
仕事にならんでしょこれ。でも
これがあって、まあ、もうでもなんとか仕事はちゃんとやらないとダメなんで、うんうん、いろいろ、まあ、大変ですよ、ね、でもこのビル側との折衝やったりとかね。
いやいやいや、そうそうそう、どないなっとんねんと。
で今夜はこのスタジオにね、うちの妻もね、
はい、
その大変な対応で、は
い選手、いや、アナウンサーかと思った。さっき、お久しぶりです、言われたときに。あ、KBS のアナウンサーのアシスタントかなと思って。
この番組はついにアシスタントが。
うん、ついにこの番組アシスタント制度ができたんやと思って。
いや、それで、もう妻も大変辛い思いをしてたんで、久しぶりに細田さんと会うんで、会いたいということで今日は来てて、
僕はそういえばね、奥様のご実家に泊まってますからね。
妻の実家にも泊まってるし、おばあちゃん家にも泊まってますから。
そうそうそうそう。
で、
あそこ小田原じゃなくて
湯河原です。
湯河原
のね。
で、奥さんの実家泊まった時に俺短パンが破けてね。
ああそうそう、あとそう、妻の実家も泊まってるし、妻のおばあちゃんの家とかいろいろ泊まってるね。そういう
短パンが破けて、お父さんの短パンを借りて帰った。
そうです、ちょうどだから大文字の五山の送り火の日かなんかでしたよね。そのぐらいでしたよね、
その頃ですか ね、 ね、うん、そうそう、なんかで、住谷さんがまだおるんですかって、なんか
そう、なんか仕事行って、ね、仕事終えて戻ってきてまだおったんですよ細田さんが。
あれね、オリンピックの初日やった確か。
だから見てたんや、その
。なんかもう暑いし、暑いし、そうそう、みんなでサッカー見てるから。
だからその細田さんが、そうそうそう、あっからの快進撃がね。
その細田が。
でも昔お前、その細田さんと講談社の坂上さんと放送作家の宇野 T と僕とで、その雑談のための合宿とかを
やってましたね。
やってましたもんね。
雑談。
10年ほど前に。
何の合宿やね。残念。今はもう無理でしょ、家庭もちゃんとね。いや、そう
なんですよ。なかなかね、子供できたらちょっとパパの雑談合宿行ってくるわっていうの、なかなかね。言いづらい状況ではあるんですけど、
当たり前やんなもん。
でも今夜は久しぶりに細田さん会いたいことで、うちの妻も、
いやいや、もうありがとうございます。
ちょっとね、楽しい話をしてと思いまして、はい、
再会できました。
いやー、でもね、本当にね、はい、僕はもうこの本を、そのそういうことがね、
雨漏り
があって、はい、その対応で大変やし、はい、でもその対応で大変やのに、
はい、
まあ、妻が大変なね対応してる時に、僕はクソ野球の練習とかがよく入ってました。
でやね
それはもう前から入ってた予定やったんで、その雨漏りの2日後に
いや、草野球練習行ってくるわ言
う
て。
そうですよ、草野球の練習とか。いや、でもそれは僕が立ち上げた草野球チームで。
あ、それは行かなか
った。そうですよ。ほで、ね、岡崎球場ってあるんですよ、京都。岡崎、平安神宮の辺とかね、
はいはい、
そういうグラウンドがあって、そこ借りてたんで、はい、それはもうなかなか取れないんで、もう行かざるを得なくてとかいうことで、いろいろね。
それは苦労とは言わんと思うけど、まあでも精神的なね。
そうなんですよ。っていう中で、金曜日に私、先週、はいはい、北野誠さんのラジオ出演すべく、前乗りで名古屋行くときからこれ読み始めたんですけど、もう止まらない。
いやいや、もうほんまに嬉しいですね。
で、山ちゃんの本店行ったんですけど、
ああ
本店で手羽先を食べながら読んでましたから、
ね、あ、いや、
嬉しい。手羽先を食べる、もういとまもなく。
いとまもなく。
でも手汚れるんですよ、あれ。
いい、わかるわかる。ベタベタし
ちゃった。ちょっとこうベタベタしちゃったんですよ、それは。
いや、いいんです
よ。せっかくね、送っていただいた本が。
していいんです、していいんですよ。
面白かった。
もう感読されましたか？
感動しました、もちろん。もうその日ほとんど夜のうちにもほとんど読みました。
ああ、もう夜を徹して。
夜を徹して。で、外で、山ちゃんで、こう、写真をね、この書絵を撮って。
見ました、見ました。
その X に上げてたら、その孫さんがご覧になられてて、はいはい、お前おもろそうなん読んでたな、みたいな、次の日の朝。
そうや。
で、あれ、進行、沢村大臣進行を飛ばせた男の細田さんが、また、はい、新しい作品ですよ、みたいな話をしてて、目の付けどころがすごいな、彼は。
お
孫さんが。
ありがたいですよ、はい、ほんまに。
これズバリサタデーからも。
ズバリサタ
デー10中8個お声がかかると思いますんで。
あ、いやいや、でもそうか。送らせてもらいたいと思います。はい、そこを忘れとって、いろんなとこ送ったんやけど。
あ、まあ前でも沢村大使進行飛ばせた男も。
電話でね。
電話で出られて。
あれはね、あれは僕も体調万全やったんですけど、はい、誰かがコロナかかったんですよね、
あの時。
そうで、ちょっとやめましょうかと、じゃあ電話にしましょうかという。
あ、それでスタジオ出演じゃなかったっていう
か、電話出演になったんですけど、今回も行けますからね。
いや、でもね、本当にこの40、40、40半ばを過ぎて夢中になって、
はい、
全ての嫌なことを忘れられる読書体験っていうのは、
でも読書ってそういうもんですよね。
ねえ、やっぱ素晴らしいですよね、うん、改めて思いました。
ありがたい、本当にそう言っていただけて、う
ん、で僕はまあプロレスが好きで、力道山のことも、まあね、昭和51年生まれなんで、力道山が亡くなって13年後、だから昭和38年の12月15日に亡くなられて、うん、はい、僕は12月16日生まれ、昭和51年の、だから13年後なんだけれども、ね、はい、プロレス好きやから、はい、まあ力道山のことを、うん、一般的な日本人よりはよく知ってるつもりやったんですけど、まあまあまあ、
プロレスファンですからね、
うん、ただ知らないことが多くて、はい、かつ知ってると思ってたことも違う視点で語られてるんで、
これは
新鮮でしたね。
ノンフィクションを書いてる身として言うと、はい、違う人の視点で見ると違う解釈になるのは当然なんで、はい、ただそのこれ力道山ってやっぱりプロレスライターの方とか、はい、プロレス研究家の方が今まで書いてきた、
ね、プロレス業界からの目線ですよね、
目線でじゃないですか、はい、それかむしろ逆にジャーナリストが書くこともあったんですよ、猪瀬直樹とか、欲望のメディアとかね、力道山のもんですし、あと佐野真一の巨怪伝とかもう、まあ、力道山のこと書いてるんですけど、はい、そういう人たちはやっぱりプロレスライターの目線にちょっと乗っかって書いてるだけなんですよ、はい、でもこれプロレスの中にいた人だけど、あのね、プロレスライターってやっぱり選手の目線でしか書かないんですよ、はい、これが、うん、でちょうど、まあ、こんなん言うたらあれやけど、恵子さん、田中恵子さんって付属物みたいな存在なんだけど、プロレス業界内の人じゃないん で、
そうです、ね、
すごくこう冷静というか、ニュートラルというか、はい、なんかシニカルというか、なんかそれがだから全然違う解釈で飛び込んできたから、はい、うわーと思って、これはちょっとおもろいなっていう、いや、
この後ちょっとたっぷりと、
あ、たっぷりと
お話をお伺いしたいと思っております。
これオープニングやったんですね。
これオープニングでございます。
オープニング、
はい、水曜ロウでしょう。映画や本を法的に解説したりしなかったり、水曜ロウでしょうのコーナーなんですが、今夜は力道山未亡人を、はいはい、著者の細田正史さんとともによ
ろしくお願いします。
紐解いていこうと、
ありがとうございます。
思っております。
はい、
いや面白かったですね。
ほんまですか。
ええ、
まあ大変でしたね。でもね、書くのが結構大変でしたね。なんかね。
いやでもね、この本も沢村忠史に信仰を飛ばせた男同様、細田さんでしか書けない、
うん、あ、まあまあそれ、まあね、なんか偉そうなこと言わせていただくと、ね、僕しかこのテーマでは書かないでしょうね。
またプロレスとこの戦後の、はい、ね、裏社会そして政治、
裏社会好きや
ね、裏社会好きですもんね
ほんま、裏社会でも工業を書こうとするとやっぱりおのずと裏社会が ね、 ね、くっついてくるから、
うん、だからこの本が、まあ、面白いのは本当に今力道山未亡人、力道山の話してるからプロレスファンじゃないとわからないかなって思ってらっしゃる方いるかもしれませんけれども、はい、決してそうじゃない。
まあそうです ね、 ね、うん、むしろ僕ね、これね、女性に読んでほしい。
あ、そうですね、うん、この時代に力道山だから昭和38年に亡くなってて、はい、で昭和38年に結婚したばっかりの田中恵子さんが、
半年前ですから、
ね、半年前に結婚した人が未亡人になって、はい、でその後その莫大な負債を背負って、うん、そうそう、
相続税とね、
相続税を背負って
びっくりしますよ、
どういう生き方をしてきたかって、これ本当に NHK の朝の連ドラに
みんな言う ね、
ねすべきですけど、ただ裏社会の登場人物が多すぎるから
ここ ね、 ね
そこは問題なんですよ。
これ30年ぐらい前までの NHK の朝の連ドラやったら裏社会の人も結構
出てました。
出て、裏社会の存在だ、例えばまあ30年前じゃないけど40年前ですけど、はい、おしんとかね、ガッツ石松さんとかの役はもうもろそっちの、
そういう
で、おしんが行商を始めた時にその守ってやる親分の役だったりとか、
なるほど、
しましたから、だからどこだな、まあどうかな、そこはね。
でもそこを何かね、うん、ぬるい感じで表現しちゃうとこの話の核心部分がね、
そうなんですよ、
うん、
難しいですよね。
やっぱりだからネットフリックスとかですよね。
ネットみんなネットフリなんで今ね、ネットフリやったらまあね、そうそうそう、う
ん、お金をかけて、映像化してほしいなと思うんですけど、
そこなんです、外資ですよね。
あのね、
はい、
もう早速リスナーが呼んでくださったようでメールいただいておりますよ。
ありがとうございます。
ブラックマンさん、東京都男性50代の方です、はい、墨田先生、細田先生、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは、今回は力道山未亡人を上司された細田正史先生がゲスト会ということで、小学館ノンフィクション大賞受賞、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
受賞により今後お書きになる作品が一冊でも多く書籍化されやすくなることを祈っております。
うちの親か、
ブラックマン、
ブラックマン
、この作品の主人公田中恵子さんについて、はい、プロレスラーである力道山は試合自体はリアルタイムではないにせよモノクロの映像の中で知らなくはないのですが、あ、ブラックマンさんがね、
はいはい、
一方でその奥様については特に意識したことはありませんでした、うん、随分前に公開された日韓合作の力道山の映画にも出てこなかったと記憶しています。
そうです、出てこなかったです。
そうですか、はい、その方がご存命で、うん、現在もプロレスと深く関わっていることに単純に驚きました。細田先生は題材となる方について最初からある程度知っていたのか、田中さんを取材した際の第一印象や出版した書籍を当事者はどう読んだのかお聞かせ願えれば幸いに存じます。暑い季節には向かいますがくれぐれもご自愛ください、
お
というメールをいただいてるんですが、
が
そもそもこの力道山未亡人を書くきっかけになったのがある方、は
い、そうなんですよ。
なんですよね。
ある方がまあまあもう言ってるんですけど、はい、あの安倍ジョージさん、
安倍ジョージですよ。
が、あの
塀の中の
塀の中の掘り内面、クイズ商売商売も出てましたよね。
でもね、
レギュラーでしたよ。
その安倍ジョージさんの経歴皆さん各自検索してください。クイズ商売商売に出ちゃ。出ちゃダメな商売をなさってた
商売商売
出ちゃダメな商売をなさってた方なんですけど、
あと、ね、追跡って番組お前が
追跡されるやろっていう追跡される側ですからね、あくまで
追跡司会もしてましたからね、青島幸男と
青島幸男と
安倍ジョージと
高見知佳さんですよね。
そうそう3人何を追跡しとん
の。安倍ジョージさんですもんね。
安倍ジョージさんはその前のね沢村忠信新言葉のところで取材をさせていただいて、
は
い、
あの方はキックの世界にも深く関わってらっしゃって解説をされてたんですね。
解説やってた日本テレビで、ね、
日本テレビで、
あの同級生、慶応高校の同級生がディレクターだったからっていうあいつでいいわっつってむちゃくちゃな時代です。
いやー、なかなか今では、うん、まあ今ではありえないって言い出したらね、今ではありえない話ばっかりなんですけど、この力道山
の。ただまあ安倍ジョージ自体がちょっとその当時からもちょっと変わった人で、ライブハウス経営してて、例えばそのライブハウス自分の家に矢野顕子を下宿させてたりとか。
え、矢野顕子って
安倍ジョージの家に下宿してたからプロデビューしたんです。
あ、これ、ね、そうなんです。
割と矢野顕子ファンは知ってる、
知ってるんですか。あ、そうなんですか。
あの矢野顕子のお父さんと安倍ジョージが、はい、僕これ安倍ジョージさんから聞きましたもん。
あ、もう本人から。
まあまあ、あの有名な話なんですけど、はい、なんで知り合ったんですかと、ええ、あの鈴木先生っていうんですよ、ええ、矢野顕子のお父さん、はい、お医者さんなんです。
あ、ドクターで
青森の、
はい、
でなんで知り合ったかっていう話を僕安倍ジョージさん生前聞いたら、あのね、あの青森で構想があったらしいんですよ。
青森で構想。
構想があって、
はい、それは本当にあのなんかあのデパ地下お惣菜戦争みたいな、こう例えとか比喩ではなくて本間の構想。本当の構想です。
デパ地下構想。
お惣菜戦争とか言いますけど、そうじゃなくて本当の構想ですよね。
夕方のニュース。
そうそうそう。どうでもいいニュース。
どうでもいいニュース。あの、はい、でそれで弟分かなんかが負傷した。
はい。
ほんでお見舞いに行った。で、そのお見舞い先が鈴木病院っていう、
あ、矢野顕子の実家やったという。
でそれで、あの、いやこれ安倍先生が言ってたから分かんないですよ、はい、でもあの人結構膨らます人だから、
まあまあ小説家は、ね、
うん、そうそうそう、うん、でも僕これほんまかなと思ったん、はい、でそれですごく馬があって、その鈴木先生と安倍ジョージさんが、はい、当時まだ安倍直也ですよ、作家になってないから、はい、で、あのうちの娘が東京に行きたいと言ってると、でもどうしてもこれはもう反対しきれんから、うん、君ん家に下宿させたら
一番危険やない
ですか。変な虫も使えんやろ。
なるほどなるほど、
そうそうそう、うん、
で確かにそういう側面あるかも。
下宿させてたんですよ、はい、で青学通わせて、そしたらちょうどそのタイミングの頃に安倍ジョージさんはロブロイっていうライブハウスを経営してたんです。
あ、そうですか。
そうです、でそこのロブロイはそれこそ A 六輔さんとか、はい、でも中村八大とか、はい、あのいろんな人が来てたんですよ、業界人が、はい、で、あのピアノの上手い少女は誰だと
なって、
それでデビューした。でこれはね、割と矢野顕子ファンは割と知ってるんです。
周知の事実で、
周知の事実、むしろ逆に矢野顕子ファンから聞かされましたもん。
あ、そういう話。
そうそうそうそう。
でも本当に
そういう人なんです。安倍ジョージ、
安倍ジョージってだからね、昔はええとこの不良が存在したんですよね。
まあまあそういう、そう、まあそう、実際そうですよ ねええとこの坊ちゃんが
不良やったっていう。
今でもでもチーマーとかみんないいとこの子なんですよね、あれ。いいとこ
もいるんですか。いや、あの、今のはちょっと僕もわからないけれども、
結構割と
昔は結構そういう人多いですよね。まあ、
まあそう安藤組ですからね、
もともとは、
もともとが、で、まあまあそういう感じの人なんで、 で安倍ジョージさんに、あの、次誰書くんだって聞かれたんですよ。その
前の前作の取材行った時に、
取材の時に、はい、次誰書くのって言われたから、まあ、なんか適当なこと答えたんですよ、はい、そしたら、いや、あの、恵子さんを書いてほしい、
田中恵子さん、力道山未亡人、
未亡人を書いてほしいと、はい、で、まあ、これ読んでいただいたら分かるんですけど、まあ、古い付き合いだと。
そうなんですよね。
そう
安倍ジョージがすごいと、そう、力道山未亡人の田中恵子さんとも旧知の中
そうです
なんとその JAL で同期なんですよね、
はい、同期なんです。
日航で、
日本航空の同期入社、うん、
同期の、え、その、まあ、力道山未亡人は昔の言い方で言うとスチュワーデス、安倍ジョージさんは
パーサー、スチュワード
をやってらっしゃって、パーサ
ー、そうです、そうです。で、ちなみに安倍ジョージがスチュワード時代を、パーサー時代を書いたのが三島由紀夫の小説の複雑な彼。
だからそのね、この本読んでると、もういろんな人が、はい、この、まあ、安倍ジョージさんのみならず、うん、知り合いやったりするんですよね。
そうです。
あの、その戦後間もなくって、はい、その局地的にこう、ね、その後のいろんなジャンルを盛り上げる人が、あるところに固まっているんですよね。
そうですね。
うん、
まあ多分ね、まあでもこの京都もそうなんでしょうけど、東京もそうですけど、同じところで、こう、飲み屋だったり、遊び場だったり、
あるんでしょうね。ね、鶴瓶さんとあのねのねが、
そうね、京都産業大学
一緒やったりとかっていう、
フォーククルセイダーズ、
そうですよ ね、
まさにそうじゃないですか。だからそういう感じだったんちゃうかなと思うんですけど、ただ恵子さんと、安倍ジョージ先生は本当に日本航空の同期
で、
うん、という関係で年賀状のやり取りを今もしてるからってい
うことで、でそっからまあ細田さんの頭の中でこの力道山未亡人の存在が、
はい、はい、
大きくなって、
あんまり僕実は恵子さんにそんな興味なかったんです、言われるまで。
プロレス不安ってそう、力道山未亡人がちょくちょくそのトピック的に登場する場面あるじゃないですか。
あります。
でもその時の出方っていうのは、猪木がやろうとしてることをちょっと妨害したいであったりとか、
はい、そうですね、まあ、この本の中ではね、
うん、だからそういうことで たまに名前を聞くというような存在で、
で最近はそれこそイベントとかでね、猪木の思い出を語るみたいな、はいはい、そんなんで出てくる程度ですよ、言うてみれば。なんかどっかの店がオープンして、プロレスショップがオープンしてみたいな、はい、そんなんで出てくるとか。
でもそれでその安倍ジョージさんがお亡くなりになられて、はい、でそのね、あの、どうしようと思ってらっしゃったんですよ、田中さんのことを書く、
書
くにもその直接つながりようがないからっていうことで、
言われて、安倍先生亡くなられて、でどうしようかなと思って、でも、はい、でもちょっと書きたいなと思って、ほんでそうこうしてたら、まあ、僕の本が講談社ノンフィクション賞取って、はい、そたまたま知り合いが僕に会いたがってる人がいるって、よし言うんですよ。でもう行くじゃないですか、当然、読んだ、君の本読んだらしいよっつって、はい、行って、その、まあ、70過ぎの方なんですけど、次誰書くのってやっぱり聞くわけですよ、はい、で山口陽子か田中恵子を書こうと思ってるんですって言ったんですよ、作詞家の山口陽子、はい、次は女性の話を書きたい、はい、そしたらその方が、恵子さん俺知り合いなんだよって言うんですよ。
それもすごいですよね。
でその場で電話して、こういう人が今いてっつって、今度会おう、ランチとか言って、でその翌週にランチ食べた。
でそっから取材を
始めて、そっから取材をちょこちょこ会うようになって始めたという経緯ですね。
ほんでね、この本ね、もう最初からね、もう心がわしづかみされるのが、
ありがとうございます。
その冒頭ね、はい、2022年10月1日土曜日から始まるんですよ。
そうです。
これもね、プロレスファンならピンとくると思うんですが、はい、アントニオ猪木さんがお亡くなりになられた日のことなんです。
そうですね、
でその猪木さんのもとに、まあ、お通夜というか、
そうです ね、まあ、通夜というか、もうまだもうちょうど亡くなった日なんで、
遺体が安置されているところを、
安置されているというところで、
恵子さんが訪ねるところから始まるっていう、
はい、 これ僕ね、この僕ちなみにその誕生日パーティーは僕行ってないんですよ、はい、ただ僕も実はね、この誘われてたんです、このパーティーに。
あ、これはだからあれなんですよね、このそもそもその猪木さんのマンションに行く前に、
うん、そうそうそう、
恵子さんは、はい、アラスカっていうレストランで、はい、これ有名なあれなんですかね。
あのね、あのあそこ内幸町の外国人記者クラブの建物あるじゃないですか、はい、あそこの中にあるんです。
あ、そうなんです。
そう、
そこである女性の、まあ、経営者の女性のバースデーパーティーが開催されてて、 そこで歌をテネシーワルツを歌い上げている恵子さんの描写から始まるんですけど、
う
ん、はい、
そうですね。これ映像見ましたけど結構上手なんです、
あ、そうですか、
はい、
でその後そのまま猪木さんに会いに行くっていう、このでもね、でそこから恵子さんはその猪木さんと初めて会った頃に思いを馳せるっていう、これたまらんですよ。これたまんない、これはもうほんまに。
なんかちょうどその僕も誘われてて、うん、でも僕も行かなかった、
このパーティー、
はい、でちょっと行かれなかったんですけど、
あ、そうか、これはもう取材を恵子さん始めた
後なんです。
後にこういうことが起こったんです
よ
ね。
だからどういう、でもどういう書き方にしようかなとかまだ全然決めてないわけです、
ね、いろいろパーツを集めてるっていうの、取材をなさってる
段階で恵子さんにも時々、まだそんなに頻繁に会ってないです、はい、時々会ってる程度で、で10月1日猪木さん亡くなったじゃないですか、はい、でその時の話を聞いたら、あのパーティー行ったんですよね恵子さんって言ったら、そう、あのあとねって、その後さって言って、あの猪木さんに会いに行ったのよって言うから、うん、おおと思って、つまりなんか誕生日で人の誕生をお祝いした後で人が亡くなるところに、うん、はい、亡くなったところに行って見送りに行くって、うん、そのなんか相反してる感じが極端で、
一日のうちに
ちょっとそれはどうだったんですかっていうのをなんか思って、うん、これがなんかやっぱり取っかかりというか書き始めになりましたね、結果的にね、
うん、でそのプロレスファンからしたら、
はい、
この恵子さんのアントニオ猪木感っていうのは、いや新鮮ですよね。
あ、そうですか、
うん、
そうか、
そのアントニオ猪木は、日本プロレス、力道山の日本プロレスに、はい、ジャイアント馬場と同日入門で同じ日に入りまして、 その定説としては、はい、まあプロレススーパースター列で
梶原士官
によると、はい、あの力道山は馬場を厚遇して、
そうそうそう、
猪木を冷遇してっていうね、うん、差をつけて、まあそれは力道山も全部お見通しの上で、うん、実は厳しく猪木には当たっていたけれども、はいはい、本当は猪木の素質を、ね、
そうそうそう、
見出してたみたいな、うん、あのその梶原士官ではそうなんですけども、
出てきますからねその場面が、ね、
その場面もねでもただ読んだ読者は、はい、力道山ひどいなと
また靴べらで叩きよるからね、
靴べらで叩くんですよ
人前でね、
人前で、うん、で猪木のことを顎と呼び、
顎っつってね、
うん、でその顎っていうのが、その猪木はそれで傷ついてて、うん、そういう描写があったんですが、この恵子さんの本を読むと、はい、愛すべき故障として顎って呼んでた、
そうそうそう、森蘭丸のようにね、
ね、
そうそうそう、う
ん、超愛してたっていうんですよ。
だからここでなんかそれを恵子さんから聞かされた時に、もう結構びっくりして、
そうですよね、
って、うん、結構そのなんか経典同士というか、
で猪木自身も力道山には厳しくされたって結構インタビューで言いますもんね、
言い回ってるし、うん、まあ、実際、まあ、僕もこの本で書いたけど、殴られたり蹴られたりはしてたと思います。
それはあるでしょうね、
はい、
うん、昔のプロレスの世界
で、うん、でも確かに猪木ってあのその当時の若手レスラーの中で出世も早いんですよ。
そう
ですよ、
それはジャイアント馬場ほどではないにせよ、うん、もうね、デビューしてすぐ19歳ぐらいでルーテイズと戦ったりとか、そうそうそうそう、シングルマッチで、
で先輩格で自分のコーチ役の吉原勲にも引き分けたりとかもしてるから、はい、あって思ったんですよ、確かにと、で顔もいいじゃないですか、
うん、そう、昔の猪木の面構えがまたいいんですよ ね、
みずみずしくてね、
はい、
で
かっこいい、
かっこいい、うん、だからでなおかつ大木金太郎とか上田馬之助とかと比べた時の猪木のこの扱いの良さ、
うん、
松岡監督とかね、ああいう人たちと比べてわからへんけどこれ何を
なね、いろいろね、
うん、いるんですけど、三つ平井とかおるんやけど、はい、そう考えた時になるほどと、こうちょっと膝を打ちまして、だからまあこれ本当読んでいただきたいんだけど、あの 猪木自身が予防線張ってたんですよ。他の兄弟子たちとか兄弟弟子に対して、いや俺もやられてるんすよ、ちょっと師匠きついっすわみたいな、
先生怖い、もう俺にめちゃめちゃしますわみたいなことを言って、ね、
言ってたでしょ巨人師匠言ってなかった
巨人師匠に
超愛されて
た。僕はそれを傘に来て偉そうにしてた
そっち
俺に何かしたら言うぞみたいな
最低やな、三つ平井や、
それが僕と猪木の違いですよ。猪木はその先輩に予防線を張るために、そういうね、
僕はダメなんですよ、
またあの靴べらでしばかれましたとかで、まあ、猪木さんとしてのプロレスラーってやっぱり自分で物語作るから、うん、そのいや僕は力道山先生から超愛されててとは言わないですよね。
言わないですね。
厳しくされてたって言いますよね。そら
言うやつたまにおるんですけどね、俺可愛がられとって
、まあ、それ私です。
でもだから逆に自分の物語を作って、あのこんなにひどい目にあった、
う
ん、でも馬場さんとは違うという、
そうですよね、自分は雑草、力道、うん、あのジャイアント馬場はエリートコースっていうのをことさらに演出してたところはあるんですけど、 その一番近くにいた力道山未亡人の恵子さんによると、はい、アントニオ猪木、当時はまだアントニオ猪木じゃなかったですけど、はいはい、一番可愛がられてて、
そうです、
付き人で、でそのプロレスの、ね、面だけじゃなくて、うん、その力道山っていうのは、ね、晩年の猪木と同じく、まあ、いろんな実業をやってて、でその実業の話を、はい、いろんな業界の人と話をするときに、うん、顎をちょっと俺の肩揉みに来いって呼ぶんでたっていうんですよね。
そうなんです。でそれで話聞かせてた、
聞かせてた、
うん、で猪木がだから影響受けないはずがないっていう、うん、
だからそれが後のアントン・ハイさん。
あかんがな。一番あかんやつ。
まあいろいろ商売でね、そうそうそう、猪木さんは、ね、後にいろいろ大変なことにはなるんですが、
まあね、学校作ったり猪木もしましたからね、輸入販売とか。
だからそこのこの目線が新鮮で。
おそらくね、だから力道山は、まあ自分が亡くなることは想定してないわけじゃないですか。で、いろんな事業をやってるじゃないですか。はい、で、レスラーにも事業をやらせようと、はい、やっぱり、思ってたと思うんですよ。でやっぱり猪木こいつだと、うん、こいつ後継者だと、だお前聞いとけ話よお前っていうことなんですよね。
だからそれはまさしく猪木が後にアントン・ハイセルっていう事業で、うん、そのプロレスラーが引退した後の職をちゃんとセカンドキャリアを作ろうと思ってやったことを、もっと前に力道山もやろうとしてて、いろんな事業に手を出してて、その話を10代のアントニオ猪木に聞かせてたっていうのが、う
ん、だから影響受けますよね。
誰にも見つからんように合宿所から来いよって言って、
だから電話番に命じてた、電話お前電話番だって
言ったら電話出て呼び出しやすくなるかって
ですね、そういうことなんです。これ電話番っていうのも実は初めてなんです、この世に出た情報として。
猪木が
猪木電話番、
電話番を
恵子さんが電話番だったからっていうから、あそうか、だからすぐ呼べると。
で人を呼んではこいついい顔してるだろって言ってたっていうね、うん、
だミスター・ジンが出てもしょうがないですからね
ミスター・
これそう
そうですよね、
うん、
本当にでもレスラーってこの力道山未亡人のこの表紙、先ほども申し上げた通り、このもう強烈なこの顔がいい顔だから、 やっぱりそので力道山自身もやっぱりスターの佇まいっていうのをまあ自覚してるし、ね、
うん、
でそのね、自分とこの、まあ、弟子を見るときもそういう目線で当然見てるし、ま
あ、ね、
ね、見栄えがいいかどうかっていうのは。
力道山の力士時代の写真って見たことあります？
あります。
男前なんですよね。
めちゃめちゃ男前ですね。
そう、
うん、
だかっこいいんですよね、うん、だからあの絶対そのルックスでもね、馬場さんってね、そう考えたら馬場さん気の毒なんですよ、正直僕は。
馬場さん、
うん、だってただ売り物でしょ。
あ、まあまあ、だから力道山からしたら看板商品にすぐになる、
すぐなるからっていう、うん、でもね、でも日本プロレスの頃の馬場の写真って見たことあります？
見たことあります。足の太さ、太ももの
足太いし、うん、顔もね
いい顔なんですよ。
いい顔なんですよこれが
だってその2メートル9センチでジャイアンツのピッチャーっていう時点で、
うん、そうそうそう、
ね、
だから馬場全盛期の時はやっぱ猪木さんあれ弟分ですよ、
うん、
うん、ちょうどね。でもいい感じなんですよねあれね。
でだって本当にそのだから昭和30年代か、まあぐらいですよね、はい、その馬場さんがアメリカに行ったのは、
はいはいはい、
いち早くとかアメリカ遠征に、ね、うん、馬場さんは行って、当時だから日本のプロスポーツ選手でアメリカで活躍したっていないですもんね。
だから大谷の
元祖大谷翔平が、
そうそう、
じゃ馬場翔平なん
です。ババでもなんかそれ書いてた人いましたね、2人の翔平とか言って
共通点を
共通点2人の翔平とか。
でもそれがもう60年前でしょ、1964年ぐらいでしょ。
そう64年、
まあ、年のジャイアント馬場っていう本ありましたよね。そうそうだから、そう考えると60年前にすでにアメリカで大活躍してもう外貨を稼いでいた日本人がいて、
いた
で それも柳沢さんの本に書いてあるんですかね、はい、ジャイアント馬場は師匠の力道山にお金貸してたって言いますよね。
そうです、それは事実です。つまりドルが1ドル360円の時代なんで、ね、すごく価値があって、うん、固定相場の時代ですから。で力道山も裏ドルをね使って呼んでたんです、はい、外国人レスラーを、ドルが足らんのですよ常に、うん、でそこでお前ちょっと貸しとけ
っていうのを
やってた。
入門間もない
間もない馬場に
馬場がやってたわけです
よ、ね、だから馬場はだから心理的優位に立ちますよね。
そうですよね。
そうそうそう、
もうだから師匠と弟子の純粋な関係じゃなくなりますよ ね, すよね。 そうなると
そう、だからむしろビジネス関係ですよね、う
ん、ビジネス関係でつながってて
力さんって感じですよね、
う
ん、
一方猪木はもう付き人で、
そうそうそう、
寵愛の対象でっていう、うん、この視点は新鮮で、
僕も書きながらとか話聞きながら、はい、これは今までなんで誰も書けへんかったんやろうと思ったんですよ、うん、むしろもっと調べたら出てきたはずなのにって、でみんなやっぱ固定観念って恐ろしいですよ、
はい、怖いですよね
本当に。
なんかそこはやっぱりその、ね、プロレスライターが力道山、うん、そして猪木を描いてたんで、うん、猪木の語る力道山と猪木の関係っていうのがもう覆せなかったかもしれないですね。
アラビアンナイトみたいなもんですからね。だからもうずっとその物語のやっぱり主人公である猪木をやっぱり犯したくもないでしょうね、うん、聞いてたいじゃないですか、こんなに殴られてとかひどい目靴べらで許さねとか言ってね、
うん、
でも考えてみたらでもそうだったんで、まあ実際殴られたりはしたでしょうね。
いやそれはしてるでしょ
う。結構壮絶に殴られたでしょうね、うん、それも
だからこの本はその力道山の、まあ、知られざる側面というか、
うん、
で力道山未亡人の田中恵子さんには全てをまだ半年だったら見せてなかったんちゃうかなっていうようなところもありますもんね。そうなん
です
よ。
でこれは僕書かなかったし、はい、書いてないんですけど、これね半年でご主人が亡くなったのはすごく気の毒なんですけど、逆に言えば半年だったからいい思い出しか残ってない。
うん、
これね多分何年も続いてたらその前の内縁の妻が、まあ、出てくるんですけど、この物語の中にこの本の中出てくるんですけど、はい、元芸者さんの、ね、はい、方がのようにひどい目に遭ってた可能性もなくはなかったかなってちょっと思います。それは分かんないけど、
そうですよね、うん、もうすごいいい思い出というか
新婚生活ですよね。
新婚生活のうちにしかももうすぐに妊娠してそういう、ね、妊婦さんだから力道山はこの奥さんのことをおもんぱかって仕事もするな、うん、全部お手伝いさんにやってもらえっていうような生活をしてたっていう、はい、う
ん、そうなんですよね。
でもこの、ね、冒頭、
はい、
アントニオ猪木が亡くなった日から始まりで恵子さんが力道山が刺された日のことを思い出し、
はい、
で刺されたのが昭和38年の12月8日 で1週間後に亡くなってっていう、
そうです、
そこまでこの1週間のことを思い出すというこの流れがね、
うん、
もう一気に引き込まれました。
これが序章ですから、
序章で
読んでいただきたいです。
いやー、でもね、その力道山のこの刺された日の出来事っていうのもいろんな偶然が積み重なってて、
はいはい、
そもそもその日は東京にすぐに帰ってくる予定がなかったのに、
本当は浜名湖でゴルフです、
ゴルフをする予定を変更して、
うん、はい、そうです、
というのもその高砂親方
そうです
ですかね、
親方が要はそのアメリカ場所をね、
うん、
やる年明けにやるんで、
は
い、ちょっとその話したいって言うんで、これまあいろんこれはね意外といろんなところで書かれてたりするんですけど、それどうやら事実なんですよね。でもそれただ本当にそのアメリカ場所がどんなもんだったのかということまではみんな意外と調べてないんで、そこもちょっとがっつり調べたんですよ。
ホノルル、ロサンゼルス、サンフランシスコと巡業をその、はい、だから昭和38年12月支えたんですが、その翌年の2月に
2月に行ってる
その予定が
高砂親方を団長にして、ね、
団長にして元横綱、は
い、
でこの
前田山、
うん、でそのでこのスケジュールを全部組んだのが実は力道山やったっていうのが、
ね、まあ大体でもホノルルロスシスコって力道山のが、はい、サーキットしたところだ、
そうですよね、プロレスで、
そうでホノルルはオキシキナ、
オキシキナっていうレフリーがいたんですよね。
でロスとかシスコはグレート東郷に任せるって、はい、なんか符合するんですよね、なんかいろいろと、あ、なるほどなと、
そういうスケジュールを組んで、
普通ニューヨーク行くでしょ、だって
普通は ね
行かへんのですよ、
うん、そういう力道山のもともとプロレスを学んだコースをこう巡業していくっていう、うん、で力道山はこのね、前田山元横綱前田山高砂親方から、はい、まあ頼られるのが 嬉しかったですね、相撲界を追われた身としては。
そうそうそう、やっぱりそのコンプレックスあったでしょうね、きっと。まあ、あの角界の時から仲良しだったっていうのもあったけど、ちょっと俺もこれで一発のっていう、
だから相撲、その自分が追われた、まあ、自分で辞めたっていう側面もあるけれども、復帰をしようといろいろ画策したけれども復帰ができなかった、その相撲界に自分が歌詞を作るっていう状況がすごい優越感を感じる。
みんなね、そんな大スターになってんだからそんなことで優越感感じるかって思っちゃうんだけど、意外とね、
いやそりゃそうでしょう、うん、相撲の世界にいてそこで関脇
までですよね。
そう、でも関脇までしか行ってない、
までしか行かれへんかった
人にとって、うん、で他のこの全く違うジャンルで成功して、そうね、もう日本のヒーローになって、なった、でそのアメリカ巡業のセッティングを自分が全部担うっていうのは、
うん、もうこれ歌詞をね、俺の顔やみたいなことですからね。これは多分嬉しかったから、ゴルフ
テンション上がるでしょ、この夜は。
だからゴルフさ、キャンセルしますよ。
ゴルフとね、こう天秤にかけて、その名古屋とか中京地区のプロモーターとゴルフ行くことと比べたら、それも大事やろうけど。
大事。マスコミとね、あと記者。ね、
記者と。まあ、また行ったらええやぐらいの感じですか。
田津浜博とか多分おったと。
そういうプロレス評論家がいるんですよ、昔。往年のね。行くぐらいなら、そうね、そういう。
そう、ね。それはもうそっちの方が大事ですからね。
でまたあのこれもプロレスファンには知られてる話かもしれませんけれども、実はこの、ね、高砂親方に猪木を預けるという計画もあったってい
う、はい、これね、噂のレベルだと噂では聞いたことあったんですよ、はい、僕も、ええ、で噂のレベルだと思ってたけど、そのこのアメリカ場所のこのサーキットのスケジュールと鑑みたら、はい、あそうか、これ符合するよなと、つまりその代わりちょっとこいつ預けるから頼むわって言いやすいしね、
そうですよね、うん、そらね、そんだけお世話になって、うん、アメリカ巡業の何から何までスケジュールを組んでもらって、プロモーターも、ね、紹介してもらってっていう状況だったら、ね、何かしらの交換条件を提示されてもね、ね、
で人気力士になって戻す、でも高砂は高砂でね、腹黒いんで、そしたらもうこのままね戻さずにっていう意図もあったと思います。
各界のもう大横綱にし て, っていう、う
ん、だってそしたら逃げられへんでしょ、うん、猪木も。
でも猪木は猪木はきっと各界に行っても成功したでしょうね、うん、
いや
足腰強いし、間違いなく、
そう、下手したら横綱だったかもしれないですよ、う
ん、なるかもしれないですよね。
でね、同じことをね、ドン荒川がね、その後新日本プロレスやってるんですよ、高田信彦に。
高田信彦
のこれ、はい、あれ泣き虫でしたっけ、
あ、ありましたね、金子さんの
書いてあるんですけど、一時高田信彦って新日に新弟子で入門した後に、はい、ドン荒川に連れられて片男波部屋に入門しあのね1ヶ月新弟子やってるんですよ。
え、その荒川、ドン荒川はでちゃんとその許可を得てやってたんですか。
いや勝手にやってるんです
いや、やる権限ない、猪木がやるのって分かんないですか、うん、
勝手に
やってたんですか。
勝手にやったら死んでしたから、まあ、あいつに夜逃げしましたわみたいなこと言うって多分、で、あの、これ僕もそれ、
あ、僕も呼んだはずやねん、それ覚えてなかった。
でそれで高田信彦は1ヶ月ぐらい死んでしやってるんですよ、はい、でもうあの公衆電話で、はい、新日の合宿場に電話したら前田が出て、で前田さんに、すいません、僕もお前何してんねんって言って姿見せへんようになって、
飛んで
やって、飛んだやろお前、違うんです、僕片鼻みたいにいるんですほんたらそれで戻ってくるじゃないですか。
そうなんです。
そしたらドン荒川がもったいない、お前だったら相撲で出世できたのにっていう
話があるんですか。
それ泣き虫にも書いてるし、僕別の人からもそれ聞きました。
じゃあそれもきっと本当なんでしょうね、うん、
事実ですね、それ。だから、まあ、要はドン荒川の場合は多分その片男波部屋にいい顔したかったと思うんですけど、でも力道山
なんかそうでしょうね、うん、あの谷町が共通の谷町がいるっていう、これ共通の谷町がいるパターンって仲良くなるんですよこれは。
でもあの力道山の場合は本当に猪木を角界に預けて三役ぐらいまでで戻してたら
っていうことを考えてたんですよね、
うん、で3年ぐらいでもうそれで戻したら
よっぽど期待してたってことですよね。
期待してたし、まあ、本当に引退するつもりだったんでしょうね、力道山が。
でそのジャイアント馬場と、うん、その各界でいいところまで上り詰めた猪木を戻して
2枚看板
でっていうようなことを、
そう考えたら確かにすごく符合するんですよ、うん、
そうですよね。ほんでしかもそうこの本で、はい、細田さん書いてらっしゃったんですけど、はい、猪木と天竜源一郎が対談した時に、
甘井さん
ね、 その
マネージャー
天竜さんは昭和39年に入門なんですよね、うん、中学生13歳かぐらいで入門してて、うん、で2人が対談した時にもしかしたら、うん、俺ら同期だったかもしれんっていうことを猪木さんが天竜
ポロッと言う
さんに言
う
てるんですよね。
玉井さんっていうその晩年猪木さんのマネージャーになってた方に、はい、まあこれの方登場するんですけど、はい、あの対談の時にね、そう猪木がポロッと言うんですよ、うん、だから常に猪木の頭の中にはそのことが
残ってたんでしょうね。
残ってたってことはない話じゃないっていうことなんですよね、はい、
で後に猪木が新日本プロレスで、うん、あのジョージ高野、はいはい、高野俊二どっちでしたっけ。だからその
ジョージは相撲から来てるんですね。
でだからボクシングに生かす計画
は あれ俊二
競泳ジム、
競泳ジム生かす
計画は、はい、であれがあの事件でオレンジ事件でなくなったんですよね。
そうそうそうそう、おしゃっちゃうんですよねそう
皆さんオレンジ事件で検索、
あのこれ YouTube ウィキペディアで
ウィキペディアで競泳ジム、そうそうそう、オレンジでやったら出てくると思うんですけど、
競泳オレンジ、
競泳オレンジっていうね、
何のオレンジ
っていうスキャンダルがあって、はいはい、だからそれでももしあの高野俊二さん、今のね高野健二さん、あの人が言ってたとしたら、はい、だって2メートルある、ね、
そうそう、だからヘビー級ボクサー
日本人で育てようっていう
にしようと、でそこで名前打ってそこからプロレスをもう一回戻そうという、ね、同じ計画ですよね。
僕あの健高野が、
健、はい、高野今言うね、健ツイッターで
あの人 X で3人だけフォローしてるんですけど、はい、そのうちの人が僕なんですよ。聞けますよ、いろんなこと。DM で聞こうもって聞けますよ。
そうか、そうですよね。うん。うん、でも実際、あの入門してたの事実で、あの、ケン・タカノさんね。
そうですよね。そう。だからそういう発想って、もともとだから自分が大相撲に行く計画があったからこそ、うん、そのプロレスからボクシングへとかっていう発想があったんでしょうね。
つまり符合しますよね、
符合しますよね。
うん。だからそれはあったんでしょうね。特にやっぱり素質のいいやつをよそで一回名前売らせてっていうのが、うん、ってことはやっぱり猪木はエリートだったんですよ。
エリートでこの恵子さんはちょっと嫉妬したっていうぐらい、
そうそうそう言ってましたよ、ね、なんで、いや常にあごあご言ってて、うん、常に家におるからなんかこう缶詰とかね、舶来の、はい、もうこんなもんもらったみたいな、もうちょっとあご呼べみたいな、
あごに食べさせてやろう
ってことでしょ。僕はそうみたいな、なんかどっかのオホーツク海で取れ、なんか言ってましたね、なんか言ってたな、オホーツク海で取れたなんかのカニとかねカニの缶詰、そんなんをあごに食わせよう、ね、
供述が具体的かつ詳細っていうのは信用性高いっていうのが裁判実務でもあるんで、絶対本当なんですよ
そうです
ね、猪木を食べてるんですよ、
オホーツク海のね、
オホーツク海の、うん、隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年6月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。